Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。いくつかちょっと皆さんへのご案内もちょこっと入れて、それからスタートしていきたいと思います。まあ、ブログ大好きで読んでくれてる皆さん、本当にありがとうございます。でもまだブログアクセスできないんですね。なので、まあ、ちょっとアップができないんだけれども、まあ、そこで友人との出会いもちょっとお待ちいただいていますが、まあ、そこも含めてちょっと皆さんもう少しお待ちください。今ティダブログさんに問い合わせをね、私の姉的存在の大城さんがしてくれているので、うまくクリアになったら皆さんへいつものようにブログなどもお届けしていきたいなと思っております。前回のねエピソードをなっちゃんというね、私のイベントの司会者であり、とてもね仲良くしてる10年以上のお付き合いのなっちゃんがいて、でなっちゃんとのお話エピソードを多くの方が感銘を受けたっていうこと、そして私にもこういったチャンスや希望っていうのがあるんじゃないかって思うようになったっていう、皆さんからの声であったり、その喜びであったり、まあ、そこも含めて本当にありがとうございました。もちろんなっちゃんもありがとうございます。なっちゃんもね、皆さんへ自分の体験をお届けすることができたことをすごく喜んでいたので、ぜひ皆さん気軽にシェアをしながら読んで、また勇気にしていってください。まあ、そこでね、なんちゃんとの話の中にあった小さなことをやっぱり実践していく日頃っていうね、日頃の中のお話っていうのがあるんだけども、まあ、そこの部分もねちょっとクローズアップっていうか、まあ、交えながら皆さんに今日はお届けしていきたいと思っています。なっちゃんとはね、実はもう一つエピソードを一緒に録音させてもらったので、そのエピソードもまた近日中に出していきます。なっちゃんが小さなことに気づいて喜ぶっていうお話であったり、でそして毎日のシンプルウェイっていうところを実践するっていうお話をね、私はいろんなとこでご案内したり、 SNS であったりブログであったり YouTube にもその説明っていうのを入れたことがあると思うのね。もちろんイベントなどではもう少し時間を割いて皆さんにご案内をしています。そんな中でね、皆さんに少しちょっと、まあ、自分の胸にね聞いてもらいたいんだけれども、皆さんは毎日の中にどんな感動やどんなことに胸が熱くなりますかって。毎日胸が熱くなる瞬間っていうのがなければいけないというわけではないです。きっとない日もあると思うし、毎日あったらまあそれは最高なことだよね。私ね、あんまりファーストフードに行くことがないんだけれども、まあ、主人はねもちろんアメリカ人なんで、アメリカ人だからファーストフードが好きかってそういうわけではないかもしれないけども、まあ、主人はどちらかというとファーストフード好きなのね。もう典型的な、まあ、映画で見るようなアメリカンだよねって私は思うんですけれども、まあ、そんなね、まあ、私ももちろんちっちゃい頃とかね KFC であったりマクドナルドであったり、もちろん A&W っていうね、その沖縄ならではのね、そんなハンバーガーとかをもちろん食べてきたし、まあでもずっとまあやっぱり食べてないのはマクドナルドなんだけども、まあ、そういうねちょっとしたファーストフードっていうのは時にやっぱりもちろん食べることもあるわけよね。小さい頃に食べた中で KFC なんて思い出す時もあるけれども、なかなかアメリカでは KFC とかを食べることがないんだけども、その代わり、まあ、家の近くにポパイっていうチキン屋さんがあって、まあ、本当にねもう普通のファーストフードなんだけど、まあ、そこにね久しぶりに行きたいなっていう時はもうテイクアウトすると、まあ、主人が喜んでくれるんで一緒に食べて、まあ、その代わりデトックスしようとかねなんか油物なんで、まあ、そんな風にねしたりしてるんだけども、まあうちの近くに、まあ、なんていうのかな、まあ、すごいファンシーなミリオネアがいっぱい住んでるとこなのに、こんなポパイがあるんだなってことがすごい不思議で、でもそれは一番最初の頃にカリフォルニアに引っ越してきたのが18年くらい前なんだけど、まあ、その時にね、いろんなエリアであって、で、まあ、ある程度やっぱり、まあ、いろんな所得の人たちが住んでる街っていう中でファーストフードがどのぐらいあるかによってものすごくその流れっていうのがもちろん見えるわけよね。でうちのっていうか私の住んでるシティっていうのはなかなかそのファミリーレストランっていうのが名指ししないって言われるぐらいファミリーレストラン系っていうのがまずないんですよね。なので、まあ、そんな中でそのポパイっていうショップがあるのは不思議だなと思いつつも、まあ そこにね来てたお客さんがいて、まあ、結構老夫婦の方で、まあ、そんなに綺麗な格好ではなかったんだけども、まあ、ご主人がちょっと足が悪いようでね、でお二人が目の前で注文していたんですよね。ゆっくり注文していて、で、まあ、ゆっくり注文していたっていうのは、まあ、それぞれのね人の事情でいろいろ悩んでたかもしれないし、私はもうそのあたりの話は聞こえなかったんだけど、まあ、結構待ちながら私なんかルンルンと全然のメニューを見ていてね、でその方々が終わった時に長くかかってごめんなさいって一言言ったんですよね。まあもう私も主人も、いやもう全然気にしないでください、大丈夫ですよってお答えして、私たちもねさっと、まあ、注文したんだけども、待ってる間にねご主人が椅子に腰掛けて待っていて、でなんていうのかな、まあちょっと足が悪い分、まあ、疲れたお顔もしていたのよね。でそんな中で、まあ、なんていう番が来てっていうか、食べ物がね準備ができて、で立ち上がった時にそのご主人がね丁寧に椅子を戻してたんですよね。私はその姿にすごい感動したんですね。なぜなら、まあ、見るからに私の、まあ、勝手な固定観念とか、まあ、見た例えばそのお洋服とかでねすごくお金持ちっていう感じの人たちにはちょっと見えはしなかったんですよね。でも、まあ、そんな中でもすごく丁寧に話をしたり、さっき言ったみたいに、あ、まあね、時間かかってしまってすいませんって言ったり、そしてしっかりと椅子も直すっていうその姿に、あ、お二人が協力し合いながら荷物を持って歩くっていうところもね含めて、車に入るまでじっと見ていたんだけど、ものすごくジーンときたんですよね。二人がなんか微笑ましくそのチキンを持って帰る。でなんかね何気なくケンタッキーフライドチキンのよくコマーシャルを思い出したのね。日本でケンタッキーフライドチキンのコマーシャルってみんな幸せでハッピーそうでみんなが喜ぶわけよね。で当たり前にちっちゃい子たちなんてチキンって言うとすごいお喜びして、まあそれがすごいごちそうというようなの日本の文化、クリスマスの時期にもう KFC がすごい大人気なんだよねっていうお話を、まあ、一つの日本の文化みたいな感じで話をなんかアメリカ人がねやってきたしてきた時に、主人がそうなんだよって、もうねもうクリスマスの時すごいんだよってところにアメリカの人たちはそれがすごく理解できなくて、え、そうなの、本当にそうなのっていうようなねことがあったんですよね。でも値段に関係なくみんなが食べ物で好きなものであったり、またはなんかすごく笑顔になったり、でその瞬間っていうのを思い出しながら、このご夫婦が、ゆっくりと歩き、でそのねチキンを持って帰る姿っていうものにすっごく胸が熱くなったんですよね。でそう思った瞬間にもっともっと胸が熱くなって、人間ってねふとした時にすごく出てくるもの、湧き上がってくるもので、それがたった一言、たった一つのワンシーンでさえも、今私がお話ししたようにいくらでも人はね感動できる瞬間っていうのがあるわけよね。まあ、私なんてさっき話したようにね椅子を直すその姿とか、え、みんな椅子直すでしょうっていう人もいるかもしれない。でも丁寧にその椅子を元に戻す姿、それはそのお店に対してのリスペクトっていうものをねすごくいろんなところで感じさせてもらったんですよね。そうすることによってね、やはり私たちって小さな瞬間、まあ、動物たちもそうなんだけども、いろんな瞬間に私たちは感動っていうものを見出すこともですし、感動っていうものを見つけることもねできると同時に、私たちがその感動そのものになることもできるんですよね。だからこそ前回のエピソードの中でなっちゃんはすごい感動上手なんだよねって言ったように、 で、皆さんね、自分が悩んでるとなかなか感動することができない時もいっぱいあるかもしれないのね。でも少しずつ自分の心をきれいにしていきながら、きれいにするっていうのはある意味整理整頓ね、心の中にいっぱい抱えてるものっていうのをきれいにしていきながら、そして自分自身をもっと好きになることができると、すごく感動っていうものがどんどんどんどん湧き出てくるようになると思うのね。だからこそもうその自分の感性っていうものを閉ざさないようにっていうことをね、だいぶもう本当に昔ミリオネアの方に言われたことがあって、でそれはもう私の中でもすごく息づいていて、でもう20代の頃のね、20歳くらいの時にももう同じように、もうものすごくそういう先輩になる人から、人間どの年齢になっても好奇心を失わないことっていうことを教えてもらって、私はやっぱりそうだなって思うところがいっぱいありました。なのでね、昨日のお話にプラスして、皆さんもぜひどんどん自分の中の好奇心、そして感動ね、どんどんどんどんよ、そういうふうにしてね、慣れていく、感動とかミラクルに慣れていく、そして感じやすいっていうこと、いろんなものが目に入ってきて、いろんなものを全て一つ一つがあなたの感動になるようにしてもらいたいなと思います。ミミズが歩いてる時もよく頑張って歩いてるなって、私もすごく感動したりするしね、まあ、あのいろんな小さなこと、まあ、ネズミの話出したけれど、ネズミじゃなくてミミズの話出したけども、まあ、ネズミもそうだし、いろんなところでね、やっぱり感動っていうのが本当に本当に私たちは瞬間瞬間にもあるし、何回も言ってきたように、お湯一つでもお風呂のたびにも感動するしってね、本当ありがたいなと思うしっていうところを含めてね、毎日の中にね、 Find your miracle ってね、皆さんがそんなミラクルを探しながらもう感動ができるっていう人にね、ぜひどんどん慣れていってほしいなと思います。 Thank you everyone。 それでは Promise me love your life。あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。